大都市での観光成果と今後の戦略は、質問の用紙として、小林義士の宣伝活動のその後ですね、かなり月が経っております。どんな広告宣伝活動を行って、その成果はどのように現れているのかを、まず、市長にお聞きをしたいと思います。
久保田議員の質問に対する事前の答弁を求めます。佐川市長。
小林義士の宣伝活動そのがどうかということでございます。現在、遺骨博物館を契機とした、駅の新たなイメージを確立させる小林義士駅の広報戦略に基づき、継続的な情報発信や広報活動に取り組んでいるところでございます。今年度は、イベントプロデューサー、茶谷浩二氏の働きかけをきっかけに、首都圏を対象とした旅行会社と雑誌社とのタイアップ企画が成立し、小林義士駅をテーマとしたツアーが再考され、今後も数本予定されております。また現時点においてでございますけれども、例年に比べ、全国版のテレビ、雑誌関係の取材や問い合わせも等も多く、博物館整備を契機とした駅の新しいイメージが伝わるつつあるのではないかと考えております。その他、県の21世紀まちづくり推進総合補助金を活用し、東京、大阪等での歴史講座に合わせて、駅へのツアー企画を造成し、小林義士駅の広報戦略に基づく事業を展開する予定に出しております。さらには、12月には、東京都庁において、官民共同により観光物産 PR 展を行うなど、引き続き、様々な広報活動を展開してまいりたいと考えております。
久保田恒則議員。
はい、ですね、確かに言われたようにですね、今、チャンスだと思うんですよね。で、小林義士の東京への宣伝効果があったかなかったかっていうのは別にしてですね、あったろうがなかろうが、やはり、壱岐っていう名前をですね、全国的に発信させるには非常にいい時期なんです。先ほど戦略戦術って言われましたけど、もう戦術としてですね、スタートしておって、で、吉本さんが来ましたね。で、それも話題になったし、それから、今度何でも鑑定団があります。で、それも話題になるしですね。そういうところで、うまくマスコミを使った時期、使える時期なのでですね、それに合わせて何かを打ったらどうかっていうのが今の私の、質問であり、提案でもあるわけです。で、私、最近東京に行きましてですね、その中で、まあ、例のごとく、壱岐出身者のところに、ちょっと寄ったり、で、小林義士で聞いたか、残念ながらですね、聞いたっていう人は、まあ、いなかったんですよ。ところがですね、200歳ですね。あれは非常に良くない例ではありますけど、200歳っていうのは、壱岐出身はかなり、聞いてるようです。で、壱岐出身っていう、ことを知ってる人たちから冷やかされたりですね。で、よくはないけど、かなり、行き渡っているわけです。そういう意味では、周知はされています。で、私、東京に行ったときですね、遊びに行ったわけじゃなくて、あるセミナーを受けに行きまして、そこで、その講師が、ラリーガーの松井和夫とかですね、西武の清原とか、そういうトレーナーが、専属トレーナーがいましてですね、で、彼の講義の中で、その講師が長崎出身だったんですよ。で、自己紹介でそう言いましたので、後から質疑、質問のコードなんて私もですね、先生は長崎出身らしいですけど、長崎はどこですかと。私は壱岐ですって言ったんです。わざとですね、振ったんですよ。そしたら、その彼も、もう壱岐か、田舎があったな、とか言いながらですね、ところで壱岐は200歳が現れたな、ってそのセミナーの中でも言ってくれたんですね。私の狙い通りだったんですよ。まず他の人たちもですね、壱岐っていうのは知らなくても、壱岐200歳ですね。まあそういうふうに、200歳っていうのもですね、うまく使えば、結構頭の中に残ってるうちにですね、何でも鑑定団の放送があったりですね、東京都庁に行ったりすれば、それこそ今年中に鉄を熱いうちに打てじゃないですけど、旬の時にですね、気を残さないでやっていただきたいと思っております。じゃあ2番目です。博物館と特産品、博物館と神話など組み合わせた PR を、これも当然まあ戦術ですけどね。 すでにある程度知名度の高い生き牛とか麦焼酎とかですね、特産品と新しくできた博物館との組み合わせや、歴史的神社が多く、パワースポットの話題もできる島の特色を生かした観光戦略を実行すべきだと思います。ということですけど、多分、先ほどの市長の回答であったように、その旅行者とかですね、そういうところには、売り込まれているんじゃないかと思っております。特に、神社はですね、なんかパワースポットって言って、かなり全国的にまだこのパワースポットっていう言葉がですね、広まっておりますので、その中で、壱岐の神社っていうのは私もあんまり神様は信じないんですけど、かなり歴史のある神社らしいのでですね、これもまた売れればですね、非常にいいんじゃないかと思って、ここも、現在進行中の施策っていうか、それをお答えいただければと思っております。
白川市長。
先ほどのタイミングという点で一つだけ、本日発売だと思いますけれども、豊島一新さんの生き心と摂取譜というのが今日まさに発売でございまして、議員皆さんもぜひ お買い求めいただいて、生きの宣伝に使っていただきたいと思っておるところでございます。さて、パワースポット等のこと、話題でございますが、博物館と館と知名度の高い特産品、博物館と神話をはじめとした神社などを組み合わせた PR は非常に効果的であると考えています。これまでも7月と12月の前に2回、観光連盟が主催されます長崎県観光商品総代説明会におきまして、博物館をはじめ特産品や神社、古墳群を組み合わせた駅ならではの観光者の提案を行っているところであります。この総代説明会につきましては、昨年12月の3、4日、壱岐でも行ったところでございます。またテレビや雑誌等の現地取材におきましても、内容に応じて特産品や神社巡りマップ、古墳群散策マップ等を提供し、博物館と組み合わせた取材対応を常に行っているところでございます。特に最近は、議員ご指摘のパワースポットやスピリチュアル、まあ、霊的なところということでしょうけど、癒しなどを求める旅が主流で、これまでも神道発祥の地と言われる月読神社や住吉神社の夫婦楠、山全体がご神体とされている御嶽神社などが、女性誌への掲載、テレビ放映されており、さらなる情報発信に備えてまいりたいと考えております。特に、ここに、パワースポット一覧表というのは、こう、案があるわけですけれども、先ほど、地元市に紹介されました、お長寿の滝の、奇跡の石などというものもですね、今後、私はパワースポットとして、注目されるのではなかろうかと思っておるところでございます。今後も生き物の時代に求められている旅のニーズを的確に捉え、生き市観光協会等の観光関係団体との連携を図り、博物館と生きの特色を消した観光施設を含めした PR を展開し、交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。
久保田敦典議員。
はい、ですね、歌手の対馬一生さんですね。まあ、そんなに有名じゃないと思うんですけど、ぜひ、その方ので歌でですね、有名になればいいと思っております。ところがですね、皆さん歌詞で思い出したんですけど、演歌の女王、八代亜紀、壱岐の歌歌ってるんですよね。知ってます？知らないでしょ？これもですね、宝の持ち腐れ、まだ多分、八代亜紀さんが、すごい演歌の女王になった時かどうかわかりませんけど、私ある公民館どこか忘れましたけど、行ったらですね、LD かな？大きなのに、八代亜紀さんの、が壱岐のなんかを歌ったのがあるんですよ。局長、中に、ご存知じゃないですか。はい。ぜひですね、できればですね、なんかもう一回歌ってもらうとかですね、そういう有名な方も、レコード化されて、それも本当にみんな知らないようにですね、生かされてないんですよね。ですから、まあ、とにかく、何でも生かしていただきたいと、そういうふうに、思っております。じゃあ次、3番ですね。今こそ、福岡に事務所を置くべき。これ、先ほど、同僚の補正議員からほとんど言われてしまいました。で、それは、お互いの市長とのですね、お話も聞いておりましたけど、その通りなんですけど、やはりですね、一つ、常駐するのと、出張で行くのとの大きな違いっていうものを、 ちょっと紹介したいと思います。というのは、まずは、対馬のですね、人の、ブログ、対馬事務所の8月31日、テレビ朝日スーパーモーニングオメガ塔455メートル、日本で一番高い建物が、スカイツリーにもうすぐ抜かれるとかいうような、こう、新しいですね、せっかく有名だったんだけど、2番でも、なんとか使えるんじゃないかっていうようなことを書いてありまして、市内にいることで、つながりができ、人脈が広がり、宣伝活動ができ、人を呼べる。こういうふうに書いてあるんですね。当たり前の話なんですよ。で、先ほど、ちょっと、資料として皆さんに配布しましたけど、まあ私が、私も行政的に皆さんと一緒で、まあ自分のスポーツ関係でも長崎が行政的につながりです。ただし、経済的には当然福岡の方。で、福岡の方にも、まあ、そういう空手のつながりでネットワークがありまして、で、福岡市の空手の大会に、広告を出さないかと、いうことで、これはもう義務付けられた広告なんでですね、自分の空手道場の名前を出したらするのが常なんですけど、じゃあチャンスだということで、まあ、そちらに配布されている、今行きが面白い、岐阜博物館オープン、弥生時代にタイムスリップ見て触れて体験できる新しいタイプの博物館、家族で楽しめ好評ですと、黒川紀章設計の建物は自然の森と一体化し、眼下に国指定特別史跡、春の辻遺跡の雄大な風景が望めます。一国は博物館検索みたいに、まあ、簡単な広告を出させていただきました。で、こういうふうにですね、ネットワークがあれば、福岡のいろんな情報がすぐ伝わります。それと、もう一点、資料には、としては出してないんですけど、私も、いろんなこういうことを訴えているのでですね、いろんな情報をキャッチして、でもかなり前ですけど、6月30日、福岡でクルーズ観光に九州の未来を乗せよう、九州クルーズシンポジウムというものが西日本新聞主催で行われました。で、実際的にはですね、外交クルーズ船受け入れの課題と今後の取り組みという、まあちょっと一気には馴染みがないかなと思ったんですけど、以前、域にも国内のクルーズ船がですね、時々、郷の浦のあそこに来てまして、私も見学会に行った時に、そのクルーズ船の、まあちょっと偉そうな、こう、支配人みたいな人に話したんですよ。域はこの時期じゃなくて、ですね、新緑の時期なんだったらいいんですけどね、という話をしたら、ああ、それは分かってますけど、私たちのメインは五島なんですと。瀬戸内来て、こうやって息を通って、五島なんですとですね。ああ、そうか、五島がメインなのかと。じゃあ、こういう国内のクルーズも、どうか、できはしないかと。息がメインのようなクルーズをですね。そういうことで、まあ、その、クルーズっていうものを、福岡でやる、シンポジウムは、どんなものかということで、まあ、私が、一人で行きました。行って初めて分かったのは、これ参加、予定人が300名なんですね。もちろん無料。はがきを出して、入場整理券が来て先着300名。で、まあ、講演がありましてですね、講演と、それからクルーズ市場の現状と展望でパネルディスカッションと。やはりですね、行ってみてわかるのは、300名、ほとんどが、まあ、どっかでこう知り合いでも、ロビーから熱い議論が戦わされています。私はもうはっきり言って、部外者みたいなもんですからね。で、中に入って、で、その話を聞くと、やはり、今中国がですね、世界の、まあ日本でもそうですけど、観光のターゲット。で、そこに一番近い、福岡ですね。そこに、クルーズ船を呼ぼう、コースを作ろうという、ことを、話し合う、ディスカッションだったんですね。で、その中で、この、外交クルーズ船も、最初は、鹿児島か長崎どっかその辺が発祥だったんですよ。しかし、現実的にその中に福岡を組み入れたところ、もう完全に福岡が年間60回とかですね、他は20回、20回とか、気候の数でも増えてきたわけです。じゃあ、この福岡を起点として、今からやっていこうやっていう、そういう、まあちょっと、まあレベルの高いっていうかですね、私、域にとっては、すぐにどうにかできる話ではなかったんですけど、そういう中でもですね、やはり、考えようによっては中国、 行き校は中国語コースありましたね、なんとか。で、なんとか姉妹校とか提供されましたね。将来的には、そういう姉妹校を一つの取っかかりとして、少しでも、観光誘致でもいいですし、勉強の部分でもいいですし、生きた中国語とか、そういう人材育成でもいいでしょうし、活用できるんじゃないかと、今は思っているわけです。で、私が言いたいのは、やはり、地上の理論とかですね、インターネットとか、ブログじゃなくて、そこに行ってみて初めて感じるものがある。ですね。そういうものを感じて、初めて、例えば、職員の方もですね、これはやらんまいかんばいと。そういう、一つの起爆剤になるんじゃないかと。そういう意味ではですね、ぜひ、その先ほど、いいアイデアだと思うんですけど、ベイサイドにそういう起点を設けるとかですね、ベイサイドがもしうまくいかなかったら、せっかく、毎年こう交流されている福岡域人会の皆さんにですね、相談してみるとか、こういう不景気だから、不動産のどっか空いたとこないですかとかですね、会社に空いたスペースないですかとか、そういうことも、まあ、こちらが、行政っていう一つの縛りはあるでしょうけど、道はですね、いろんな道が開けるんじゃないかと、このように思うわけです。で、これに関しても、本特官、簡潔に市長の、答弁をお願いします。
白川市長。
確かにおっしゃるように、今、藤丸とかですね、いくつか五浦港、長阪岸壁に来ております。これはやっぱり増やさないかんと思っておりますし、長崎県の観光連盟、等々がですね、正直申し上げて、今のところ、県を通じて、お願いするという働きかけを行っているところでございます。それから、今まさにおっしゃった中国。ここはですね、大きなやっぱり市場だと思っております。実は、先日、上海万博に参りましたときにですね、観光連盟に、行き子出身の井川さんというのがおられます。東屋さんといとことか言いましたけど、中学校まで、息に乗ったということでございました。そしてその方にですね、その方も一緒に上海に行ったんですけど、その方からですね、実は上海の5代、5つ大きい旅行者との、話がございました。その中でですね、例の海谷小吉、徳さんのふるさと行きということで宣伝したんですけど、その中で一つの旅行会社がですね、この鈴木浜の美しさは何だということでですね、興味を示していただきまして、ぜひ、それでも意義の話をしたわけですけど、実は、上海からですね、飛行機で飛びまして、40分間、泥水ですね。上海から40分間、ジェット機の上から見てですね、泥水です。ですから、船が行ってですね、泡が立ちらんわけです。全然、通った後に。40分過ぎて初めてですね、白い波が見えるんですね。それほど、わすが汚れとる。まあ、そういったこともございましてですね、私は、一つ、海や徳さんとの関係もございますし、その、一個の中国語講座もございます。上海等の、いわゆる2000万人の人口の上海をですね、やっぱり一つのターゲットとしてですね、これを機会に、進めていく。そういった戦略も練らなきゃいかんと思っているところでございます。
久保田恒則議員。
ぜひですね、私もその、計画を、じっくりとですね、注視しておりますので、進めていただきたいと思っております。それでは、今度は第4番、介護予防の対策に、民間活動への支援をということで、いきでも高齢者の一人暮らし、あるいは老老介護などは、今後も、増えると思われる中、市職員の業務も増え、対応が厳しくなっていくことだと思います。で、そういう中でですね、市民活動を既にされている方の育成と、それから支援策、このような対策はどのようにされているのかということの質問であります。まあ、今まで息を支えてこられたですね、ご高齢の方々の中でですね、非常にこう、知恵を出されて、で、自分たちの仲間づくりをされて、そして、それが介護予防に役立ったり、皆さんの、その、 一つの場所に集まって、活動することが楽しみになって、でそのことが、高齢者の生きがいになってるっていう、まあ、サークルっていうんですか、サロンみたいなものが、私も数箇所、そういうところに訪問させていただきました。でやはり、そういうことを見るとですね、本当にそういうグループの人たちに頑張ってもらうことが、今後はもう絶対に必要ではないかと、市だけでやろうと思っても、それはですね、もう非常に大変だ、限界があるというふうに思っております。この点で市長のご意見を聞きたいと思います。
白川市長。
ちょっと長くなります。いつでも高齢者の一人暮らし、老老介護などは今後も増えると思われる中で、市職員の業務も増え、対応が厳しくなる、ということでございますが、市民活動の育成ということでございます。独居高齢者、高齢者のみの世帯の等は年々増加して、現在65歳以上の高齢者は9600人。高齢化率は 31.0% となっておりまして、今後も高齢者の数そのものはそう変わらないものの、若い人が減るというようなことによりまして、平成26年度には高齢化率 33.6% と見込んでおります。このような中で、要支援や要介護の認定者をいかに減らし、元気な高齢者を増やしていく、また要介護状態となっても可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるようにするためにの重要な施策として、介護予防事業があると考えております。市内で現在100余りの単位老人クラブが活発な活動をされておりまして、中には月1回定期的に集まれたり、老人クラブ以外でも自主グループを作られて運動や料理などをされています。市ではそのような小さいグループへ保健師が出向き、健康相談や年齢層や季節に応じた健康講話を行い、また健康運動指導者や、市外衛生士、栄養士など介護予防に関する専門的知識をお持ちの方々を派遣するなどして元気で年を取るための支援を行っております。久保田議員にもご協力をいただいておるところでございます。介護予防事業につきましては、市直営の地域包括支援センターが中心となって実施しておりまして、地域包括支援センターは介護予防事業のほかに、要支援認定約700名に対して毎月の訪問などによるアセスメントも行っておりまして、さらに一人暮らしの高齢者、老老介護状態にある方も含め、65歳以上の方の様々な相談を受け付ける総合相談業務の役目も担っております。現在、地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、介護支援専門員が配置されておりまして、チームで業務に当たっており、3職種の適正な配置によりまして、介護予防事業や相談総合業務が滞ることないよう努めているところであります。また、この総合相談業務につきましては、市の社会福祉協議会の協力を得まして、各社協ごとに4カ所の相談窓口を設置して、高齢者ができるだけ身近なところで相談できるようにするとともに、さらに地域福祉の担い手である民生委員をはじめ、住民組織である公民館、老人会、婦人会などと協力をし、地域のボランティア団体などの育成にも配慮をして、それぞれ綿密に連携することによりまして、引き続き一人暮らし老人の実態把握や支援になお一層の努力をすることで、介護予防、地域福祉の向上発展を図りたいと考えておるところでございます。
久保田恒則議員。
はい、ですね、大体、内容は、そういう形なんですけど、私がここで、お伝えしたいのは、老人クラブは確かにですね、たくさん100とかあるんですけど、その中で、自主的に運営されているとこ、まあ、その中にいくらかの、補助金らしきものもあるようですけど、老人クラブで言うと、なんて言いますか、一つの、仕方なく出るとかですね、なんかそういう感じのとこもあるんですよね。ところが、実サークル、もちろん実サークルでもそういうことはあるんですけど、まあ、いやいやながら、集まるのか、仕方なく集まるのか、あるいは、積極的に集まるのか、積極的に関わるのか、ですね。そういうところが非常にその、老人の中では大きな差が、ですね、健康度というものでも、できていくわけです。ですから、私がお伝えするのは、そういう自主 でされてるとこ、なんとかサロンとか言ったと思うんですけど、やはりそういうところともですね、の輪を広げると。こういうことをですね、まあ、担当の部署とよく相談をされながらですね、実施をしていただきたいと、このように思っているわけです。はい。じゃあ、続きましてですね、5番。ちょっと関連があるんですけど、多様化した、福祉対策専門職の増員をと。で、これがですね、質問の用紙を読み上げますけど、社会問題となっている家庭内の虐待ですね、そして、引きこもりなど、当市内でも増加しているとのこと。で、その現状の把握と対応状況、そして今後に向けての対策は練られているか。で、この問題がですね、複雑な問題だけに関連する部署や担当課との連携と社会福祉士など専門職の増員が必要と考えるという、ここはですね、社会福祉士などというちゃんとした資格を私もはっきりと出しております。先ほどの介護予防で言えば保健師さんとかですね、保健師さんもおぎゃーっと生まれてからそれこそ高齢者までずっとその間保健師さんは関わらなくてはいけないという非常な激務を抱えております。で、今度は、社会福祉さんも、この、今言いました、引きこもりであるとか、家庭内の虐待であるとか、そういうことに対して、専門的に、総合的な相談を受けるのが、社会福祉士なわけですよね。で、その社会福祉士が、じゃあ、どれだけ複雑、多様化したものの、に取り組まれているかっていう、私も、詳しくはないんですけどね。例えば、法律だけで挙げても、生活保護法、児童福祉法、母子及び家父福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法。で、これを福祉六法というらしいんですけど、その他にも当然、社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法。そういういろんな法律の中に関わる仕事をするわけですね。で、引きこもりとかなんか言うと児童相談所とかそういうところにまず、駆け込む、ような、形になっているようですけど、域においては市民福祉課かなんかがその窓口になっているようです。で、こういう複雑な、仕事が出てきますと、先ほどの、保健師さんなんかもそうですけど、やる気、モチベーションとか士気じゃなくてですね、その職員そのものの仕事量があまりにも増えると、当然他のところの部署にも影響しますけど、その人本人が非常に、逆に言うとこう、労災まで行きませんけどね。で、現実的にですね、私ももう何年、4、5年前に、ある研修会でやはり言われました。今、受講生の中で、保健師さん手を挙げてくださいって、何名か挙げる。あなたたちは大変な時代になりますっていうふうに、その講師が言ったわけですね。で、その後ずっと長崎で受けた時もそういう話が2、3年前にありました。で、保健師さんの退職率が多いとかですね。それほど大変なわけです。で、息がその通りかどうか私もわかりませんけど、社会福祉士にしても非常に重要な複雑な問題を、例えば、数少ない人たちが対応すると。うまく対応もできないでしょうし、その人の、それこそモチベーションどころか、健康も害するかもしれない。で、そういう状態に陥ると、それは市民サービスに直、返ってくるわけですね。だから、やはり、こういう流れとか、現状を踏まえてですね、で、先々とは言いませんけど、しっかりとした対応をしていかないと、それこそ今言ったように、最悪市民サービスに悪影響が出ると。そういう懸念がありますので、この回私もですね、最近テレビの児童虐待とかですね、そういうのを耳にして、じゃあ行き者はどうだろうかということで、ちょっとだけ、勉強じゃないけど、調査をして、で、今回の、質問をしたわけです。市長の答弁をお願いします。
白川市長。
お答えいたします。 本当に社会問題となっております。DV、あるいは児童の虐待でございますけれども、児童虐待は家庭内の密室で起きると言われて、虐待には親の要因、子供の要因等が双方考えられるわけでございますけれども、残念ながら壱岐市においても児童虐待の事例が発生をいたしております。現状の把握につきましては、その性格上、家庭からはなかなか出てまいりませんので、健康保険課の乳児家庭、全戸訪問事業の実施、あるいは学校や民生委員、児童委員等からの情報によって、養子縁等が必要と思われる家庭があれば、関係機関と連携を取り合って、対応しているのが現状でございます。対応状況につきましては、虐待情報の内容確認のために、情報の収集に努め、緊急性の有無を判断いたしております。特に緊急を要する場合は、早急に、個別ケース検討会議を開き、その後、児童を保護するのか、在宅で見守るのかを判断して、市としての対応を決定しておるところでございます。今後に向けての対策につきましては、昨年の事例から考えた場合、地域住民からの通報が早期発見につながっております。毎年11月は虐待強化月間であり、ありますので、ポスター、チラシ等を大いに活用して啓発活動を行い、地域住民がより積極的に、この問題に関心を持ってもらえるよう取り組むことによって、児童の虐待防止が予防できると思って、虐待が防止できると思っております。昨年度に対応した虐待事例は4件でございます。今年度の新たな虐待事件は幸い、現在までございません。まあ、ございませんというか、把握ができていないということかもしれませんけれども、現在までないところでございます。DV、いわゆるドメスティックバイオレンスにつきましても、昨年、5件ございまして、実際に直接警察に保護されたケースが1件ございます。社会福祉士など専門職の同意に関するとことでございますけれども、今年度、現在まで虐待事例もない、あるいはこういうことが頻繁に、こういう事態が発生する可能性というのは、もちろん低くなければいけませんし、現実に低いわけでございますけれども、今後、社会福祉士及び精神保健福祉士の知識が必要である事態が発生した場合、現在、壱岐市職員に在職をしております健康保険課、包括支援センターに1人、障害者地域活動支援センターひまわりに1人、特別養護老人ホームに2人、合わせて社会福祉士、精神保健福祉士が4人在職しております。連携対応を図って、さらに複雑対応化する社会情勢の中で、関係部署の連携プレーを図ってまいりたいと思います。また、専門的な職員につきましては、様々な角度から検討を重ねてまいりたいと思っている次第でございます。
久保田敦典議員。
じゃあ、現時点で、例えば、社会福祉士を増員するとか、精神保健福祉士を増員するとかいう、考えはないと。現状で、現状の、そういう事例と、それから、人員を考えた場合に、必要性は見えないっていう考えということでよろしいですか。
白川市長。
必要性がないという意味はちょっとこう、ニュアンスが違うと思いますが、現在おる、合わせた8名の、そういった有資格者で対応したいということでございます。
久保田敦典議員。
はい、私もですね、例えば、潜在的な、そういう、社会福祉が抱える問題に該当するような人がですね、どれだけいるかっていうような、もちろん調査もしておりませんし、どちらかというと、ある意味漠然とした、ある意味世の中の流れの中で、判断をして、転ばぬ先の杖じゃないですけど、そういう意味で、今日は質問をしております。で、その質問に対して、それを執行される行政側としての、その判断でですね、現時点では、こういう、それぐらい、人数で、なんとか対応できるっていう、 回答でありますけど、ぜひですね、もう一回ですね、例えば、その方たちの勤務状況とかですね、それから、注文で言えば受注件数って言うんですけどね、まあ、対応件数であるとかですね、完全に、その、事例に向かい合わなくても、よくあることですけど、自分が仕事をしているときに、ですね、専門外の人から専門的な仕事を聞かれると。そうするとそっちにも対応せないかんと。そういうことは、そういう事例があるとしたら、それは、長勤とかですね、残業とか、それは一緒か長勤とか、まあ、配給とかですね、そういう形として見えなくても現実の仕事としてですね、はかどってない、あるいははかどってるのか、そういうところもですね、ぜひ、まあ、管理者として皆さん方はですね、注意を払って、いただきたいと思っております。まあ、他にですね、回答は多分、同じような回答になるんじゃないかと思っておりますので、再度の回答は求めませんけど、私が思うのは、要するに、先ほど観光のことを最初話しました。まあ、宇瀬議員と同じように外貨を稼ぐということで。で、無駄遣いストップ本部では当然無駄遣いをしないですね。入れて、それから無駄遣い出さない。で、それで活性化をして、しかし、実際に一気に、生活される住民も経済的なものだけじゃなくて、当然健康的な部分もですね、しっかり、フォローっていうか、見ていかなくちゃいけないと。そういうことで、今日はその介護予防とかですね、こういう、社会福祉の仕事とか、そういうことを取り上げさせていただきました。ぜひですね、もう私が言うまでもなく、行政の方の専門家での集まりですから、そういうですね、本当の息の元気っていうか、息の活性化は、どういうところからですね、やっていけばいいのか。長期戦略とか戦術とか言ってる間にですね、どんどんどんどん逆に、状況が悪くなるってことも考えられますので、本当にこう、素早い対応をですね、お願いして、私の質問を終わります。
はい、社会市長。
ただいまの、久保田議員のご質問の中で、訂正が一箇所、すみません。先ほど有資格者8名と申しました。社会福祉士、精神保健福祉士が、合わせて4人でございます。失礼いたしました。